兵庫ラジオカレッジ11月16日放送分、六甲ウィメンズハウスです。兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句、すすき穂に形見せつつ風渡る。すすき穂に形見せつつ風渡る、上山松子。一面を黄金色に染めるすすきの草原がざわざわと波立つように揺れています。目には見えないけれど、これが風の形なのかと感動しますね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはNPO 法人女性と子ども支援センターウィーメンズネット神戸代表理事、政井玲子さんのご出演で、六甲ウィーメンズハウスをお届けします。今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、おはようございます。政井玲子です。本日は六甲ウィメンズハウスについてお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。1992年に女性の人権を守り、男女平等社会の実現を目指して市民グループウィメンズネット神戸を立ち上げ、2015年には認定 NPO 法人の資格、2019年には居住支援法人の資格を取得し、今年で30年になります。30周年記念事業としてコープ神戸の旧女子寮を改修し、神戸学生青年センターと共同で女子留学生、そして困難を抱える女性と母子のための六甲ウィメンズハウスを今年の6月にオープンしました。居室は40室あり、共有スペースとして広いキッズルームや素敵なカフェ、女性のための学習室や起業したい女性のためのシェアオフィスも備えています。居住者の安心安全を守り、かつ施設ではなく地域に開かれたサポート付きの賃貸住宅を目指しています。本事業は国土交通省の補助事業、100年時代を生きる住宅環境整備モデル事業に選ばれております。審査員の先生からは、NPO と民間企業が連携して社会貢献の建物を作ること自体が日本ではまだまだ少ない。しかも困難を抱える女性の生活再建を支援するジェンダーの視点を持つプロジェクトで、これだけ規模の大きいものは日本で初めてではないか。全国のモデルとして各地に広がってほしいと高い評価をいただきました。では、なぜウィメンズハウスを作ろうと思ったのか。1994年3月に女性たちが仲間に出会い、本音で語り元気になれるということを目指して、スタッフで家賃を出し合って女たちの家を開設しました。このことがメディアで広報されると、西日本各地から電話が殺到しました。朝から晩まで1週間ほど電話が鳴りやまず、多くの女性が私には帰る家がないということを言われました。スタッフが集まって、そういえば自分名義で家を持ってる女性がどれだけいるかなという会話をしたのを記憶しています。女たちの家ではイベントはせず、仕事、子育て、体、パートナーとのことなど、さまざまなテーマで語り合いの会を続けていました。8月ごろから夫からの暴力に悩む女性からの電話が事務局に入るようになりました。初めての電話は、夫は校長です。地域の名士です。その夫が私の寝ている布団の上から夜間で熱湯をかけるなんて、一体誰が信じてくれるでしょうか、という内容でした。 びっくりしましたが、次々とそのような深刻な内容の電話が入ってくるようになり、なんとか助けたいという気持ちから、当時格安で発行していた女のネットワーク91という解放の12月号に、500円で誰でも泊まれますと案内すると、女性たちが相次いで子供の手を引いて駆け込んで来られました。第1号は助産師の方でした。彼女は15年間地域で助産師として活動し、周囲から尊敬されている女性でしたが、仕事をしているからといって生意気だという理由で夫から15年間殴られ続けてきたそうです。私は、たとえあなたが生意気だったとしても殴られていい理由にはならないと伝えると、お世辞ですかと何度も聞かれました。私は、あなたにお世辞を言う必要なんかない、この世の中に殴られてよい人なんて一人もいないと心から思っているから、と答えました。彼女は、初めて弁護士のところに行く勇気が出たと言われました。これまで母親や親しい友人に相談しても、主人を怒らせるあなたが悪い、男性を立てないからだ、そしてあなたさえ我慢すれば家庭を壊さないで済む、子供から父親を奪わないで済むと言われて、ずっと辛抱してきたそうです。私たちは DV という概念もシェルターという言葉も知りませんでしたが、昔で言う駆け込み寺も今後の活動の一つになるのかなと思いました。しかし、翌年1月17日に震災があり、女たちの家は周辺の都市が擁壁ごと崩れ、残念ながら閉じることになりました。幸いなことに、駆け込んできた女性たちは、女たちの家があることで別の人生を生きる勇気が持てたと言って、12月の末には新たな住まいに移動されていて、全員無事でした。95年の3月にウィメンズネット神戸は女性支援ネットワークを立ち上げ、女性のための電話相談、女性支援セミナーなどを開催し、2年間被災女性の支援を続けました。皆さんは、阪神・淡路大震災で女性が1000人多く亡くなったのはご存知でしょうか。多くが高齢女性であり、古い木造住宅に住んでいて被災されました。シングルマザーも多くが文化住宅と呼ばれる古い木造アパート、風呂なし、共同トイレ、低家賃に住んでいて被災し、賃金は半分でも家賃は平等だからと笑っていました。当時のシングルマザーの収入は全国平均の3割でしたが、30年経った今も当時と状況はそれ変わっていません。シングルマザーの8割は働いていますが、半数は非正規雇用です。食費や被服、塾代などの教育費は削っても、家賃は削れないので苦しいとのこと。震災当時、3月頃の昼間の避難所にいる人の多くは高齢女性と乳幼児を抱えた母親でした。ある80代の女性は、シングルマザーとして頑張って働いていた。でも、働いてるうちは良かったんだけど、大量解雇で仕事を辞めた途端貧乏になってね。子供たちの厄介にはなりたくないけれど、私のわずかな年金ではもう一人暮らしは無理だね、と寂しそうに話しておられました。私は、頑張って長年働いてきた女性の年金が老後を一人で暮らしたいというほんのささやかな願いを叶えないなんかと非常に残念に思いました。震災を経験し、住まいは女性問題だということを心に刻みました。被災女性の支援に取り組んだことがきっかけで、女性支援が団体のメインの活動となり、2004年には民間シェルター友達の家を開設し、これまでに女性や母子約500世帯を保護し、今日に至っています。支援活動を通して、女性母子ともに心の傷が深いこと、その後の貧困や孤立を知り、安心して誰かとつながる居場所として、2013年に神戸市内にシングルマザーと子どものための居場所ワッカを開設し、心の回復と生活再建に向けた中長期支援を行っています。被害者支援は孤立させないことから始まります。 コロナ禍の2020年にはワッカフラットも開設し、女性の就労のための学習支援やフードパントリーも併設し、食料の配布などもしました。現在ワッカは新永田の商店街の一角で活動を続けており、年間延べ1500人の女性に対応し、またシングルマザーのお子さん年間延べ2000人を対象に無料の学習支援も行っています。2023年の国の調査では、既婚女性の4人に1人が DV を経験し、そのうち6人に1人が生命の危険を感じるほどの暴力を経験しています。概算すると約150万人に上ります。面前 DV、 子どもの前で大声で怒鳴ったり暴力を振るうなどは子どもへの虐待であり、子どもの脳の発達に深刻な影響を与えるという報告があるにもかかわらず、経済的不安や出ていく先の家が見つからないなどの理由から被害女性の2割程度しか家を出ていません。皆さんはハウジングライツという言葉をご存知でしょうか。1994年のイギリスでは、 DV 被害女性が警察などに SOS を出せば新たな住宅を提供することが各自治体の責務とされていました。同時に自立できるまでの経済的支援と母子ともにカウンセリングにつなぐことが制度となっていました。なぜそのようなことが可能なのかと調べると、日本ではホームレスは路上生活者、公園生活者ですが、イギリスでは屋根のあるなしにかかわらず、家の中で安心安全を奪われている人はホームレスとみなされていたからです。その背景には、誰もが安全と安心、尊厳ある暮らしを営むことができる住まいを持つ権利、ハウジングライツ、居住の人権があるからでした。そしてハウジングライツは欧米では思想として社会に定着しているとのことです。ハウジングライツの重要性と必要性、日本社会での現状の厳しさを再確認しました。日本の場合、 DV の加害者は処罰されず、被害者である女性たちが仕事もコミュニティも捨て、子連れで遠隔地に引っ越すというケースが多く、せっかく暴力から逃れてもその後孤立と貧困に苦しんでいるケースが少なくありません。私たちは暴力か貧困しか選べないのでしょうか、という女性たちの切実な声が胸に残っています。2004年にシェルターを開設して以来、約500世帯の女性や母子を保護していますが、平均1ヶ月ほどの滞在の後の母子の家探しも支援活動の一つでした。しかし保証人もいない、所持金も乏しい、低収入に加えて子連れという女性たちに紹介される家は多くが、狭くて古くて日当たりも悪い、ここにしか住めないのかとため息が出るような家でした。それでも当事者の方たちは、雨露さえしのげたらそれでいいですと言われ、私自身も仕方ないなって思うようになっていました。私は2010年、居住福祉を考える研究者とともに訪問したデンマークで母子の家を見学しました。外観は古い建物ですが、内部はホテル？デザイナーズマンションと思わせるほど美しく、広いリビング、プレイルームやカウンセリングルーム、キッチン、家具も本当に素敵でした。感激した私は、日本で困難を抱える女性と子どもたちがここにしか住めないではなく、ここに住みたいと思えるような素敵な住まいを作ろうと決心したのです。そして帰国後すぐに夢のウィメンズハウスを作ろうと活動を始めました。阪神館にある企業の休眠施設を、住まいに困っている女性や母子に貸してくださいませんかとチラシをあちこちで配布しました。10年間どこからも連絡はありませんでしたが、生命の危険を感じるほどの暴力を受けながら、それに耐えて暮らすなんて自分なら耐えられないと思い、家づくりを諦めませんでした。ウィメンズネット神戸は2019年に居住支援法人の資格を取り、住まいの取得が困難な女性たちの家探しを支援活動の一つに加えました。シングルマザー、離婚前の女性も対象、 の家探しをお手伝いします。同行支援なども無料ですというチラシを行政窓口に置き、ネットでも広報しました。1年目40件、2年目78件、3年目98件、東京から沖縄まで各地の女性たちがメールなどで家を探してほしいと連絡をしてきました。その多くが深刻な DV 被害を受けている女性や親からの虐待に苦しむ若年女性たちでした。不動産屋さんや住まいの内覧などに同行します。無料と書かれたチラシに、こんな支援が欲しかったと思ったそうです。当団体がコープ神戸さんから月2回の食料支援をしていただいた関係で、2020年地域連携室の責任者の方から、30年間空き家になっている旧女子寮がある。それを改修してウィメンズハウスを作りませんかと声をかけていただき、そこから六甲ウィメンズハウスプロジェクトがスタートしたのです。六甲ウィメンズハウスについて、より良い社会や仕組み作りに向けて大きな社会的インパクトが期待できる革新的な事業です。社会課題として安心安全な住まいの取得が困難な女性たちがたくさんいます。1、所持金がわずか保証人がいないなど住宅取得が困難な DV 被害女性やシングルマザーとその子どもたち。2番目はコロナの影響などで親が失業したり経済的困難を抱える学生や留学生がいます。3番目は親の虐待などで家に居場所がない、養護施設を出たけれど家を借りるための保証人がいないなど経済的に困窮している若年女性がいます。では六甲ウィメンズハウスの果たす役割、住宅取得が困難なシングルマザーや若年女性、外国人留学生や学生に清潔、安全、健康、文化的な住まいを提供する。孤立しがちなシングルマザーへの相談窓口を確保し、自立を支援する。また、子どもへの虐待防止や健全育成をサポートする。職を持たない女性への就業支援、食料支援など、自立を目指した支援を行う。ハウス内に設置する交流スペースや保育スペースを地域に開放することで、入居者同士、地域住民との情報交換や交流の場を作る。ウィメンズハウスは一体何ができるのでしょうか。孤立しがちなシングルマザーの子どもたちにとって学生らと共に暮らすことでお互いに学び合うことができます。信頼できる大人と出会うことは子どもたちの心身の健やかな成長に大きく影響します。特に留学生との出会いによって経験の少ない子どもたちの世界観が広がることの意義は大きいです。2番目は困難を抱える若年女性は DV や虐待などに理解のある支援者が常駐している環境で生活し、心理的なケアや就労支援などのサポートを受けることによって自立が促進されます。また多様な女性たちが共に暮らすことでトラブルも考えられます。しかし支援経験者が加わることでサポートグループや手仕事のグループ、読書会などさまざまな試みが可能です。困難を抱える女性たちが他者とつながることで安心や信頼を育て、孤立や不安から自信や未来への希望を紡ぐことができます。そして母親の心の安定は子どもの安心にもつながります。この事業の未来への波及効果、シングルマザーや若年女性、外国人留学生や学生の多世代住居のモデルを提示します。多様な女性たちが居住空間をシェアする中で起こるさまざまな問題を解決していくことで社会に新たな相互居住モデルの提示ができます。ストック活用、リソース活用の新たな選択肢への提示、民間事業者が活用しきれていないリソース、とりわけ建物のストックのイノベーションの新たな選択肢の提示へつながります。また市営住宅や民間社員寮のリノベーションモデルにもなります。次世代へ向けた支援として、特にシングルマザーへの有料な住居提供は 女性の社会的自立の促進にとどまらず、子どもたちの健やかな成長に大きく影響します。こうした次世代を健全に育む公益性のある活動は、他になかなか見られません。それでは、エピソードを一つお伝えしたいと思います。中女子寮の改修工事について検討し始めた頃の話です。シングルマザーの居場所、ワッカのスタッフとハウスについて話をしていました。建物の南側は非常に明るいけど、廊下を隔てた北側15室は日当たりが悪いので、倉庫にしようと思う。すると隣のテーブルにいた女性が話を漏れ聞きました。私は養護施設で育ちましたが、18歳で施設を退所するときに住む家が見つからず、本当に苦労しました。仲間の多くも住む家がなくて、とっても苦労しています。日当たりなんか考えたことありません。昼間必死で働いて、夜になって安心して寝られる部屋さえあれば、どうか倉庫にしないで部屋にしてくださいと、何回も頭を下げて必死に頼まれました。わかりました。少々日当たりは悪いけど、カーテンや壁紙で居心地の良い部屋を作りますねと言うと、仲間もきっと喜びますと嬉しそうに3歳ぐらいの子供の手を引いて帰って行かれました。その後も近畿の、女子矯正院の方から、施設を退所するにあたり身元引受人が見つからなくて住まいが見つからない、一人でもいいから受け入れてもらえないかという問い合わせもありました。10代の少女たちが虐待や性暴力などの結果として犯罪、薬物などに関係して施設で再教育を受けるのですが、退所時の身元引受人や住まい、仕事が見つからないという厳しい現状を知りました。しかも調査によれば、女子矯正院の入所者の中で性虐待を経験した少女は7割以上に上るとのことです。行政による困難を抱える女性や少女たちへの安心できる住まいと、その後の心のケアの必要性を強く感じました。六甲ウィメンズハウスでは、これまでの当団体の支援の経験や他機関との連携を生かして、女性と子どもの心のケアや就労、食料、学習支援など、その後の生活再建を応援したいと思っています。居住期間は3年間です。相談や女性や子どもへの無料の学習支援や、お金や仕事のセミナーや、ヨガ、ハンドマッサージなども企画しています。学生さんは原則4年間住むことができます。私たちの事業がモデルとして各地に広がっていくことを願っています。さらには、国の施策として DV 被害者が望むなら、住まいの取得を支援したり、低所得で家賃の支払いが困難な場合は、家賃補助や免除の制度を創設してもらいたいです。ところで、イスタンブル条約をご存知でしょうか。2011年5月11日にトルコのイスタンブールで署名された、女性に対する暴力と家庭内暴力に反対するための欧州評議会の国際人権条約です。この条約は、暴力の防止、被害者の保護、加害者の免責の撤廃を目的としています。2024年2月の時点で45カ国と欧州連合が署名していますが、日本とアメリカはまだ批准していません。女性への暴力をすべて犯罪とする法律です。この条約は年齢や人種、宗教、社会的出身、移民、難民、性的指向などに関わらず、あらゆる属性のすべての女性と女児を対象としています。女性、女児の中には特に暴力を受ける危険性が高い人たちがおり、国家は彼らの特定のニーズを考慮しなければなりません。また女性だけでなく、男性、子ども、高齢者など、その他の家庭内暴力、被害者も条約を適用することが奨励されています。この条約では、女性に対する暴力や家庭内暴力はプライベートな問題ではないということを明確に示しています。むしろ家庭内で行われた犯罪が心身に与える深刻な傷や影響を強調するべく、暴力行為が配偶者やパートナー、家族の一員によって行われた場合、その加害者にはより重い刑罰を科すことができると規定されています。 誰もが暴力に苦しむことのない社会を共に築いていきたいと思っています。そこで暮らす子どもたちへの心の傷は深く、暴力が問題解決の一番手っ取り早い方法と学んでしまうことは、その後社会へ与える影響は深刻です。誰もが暴力に苦しむことのない社会を築くには、ジェンダー平等社会を目指すこと、そして女性対男性の戦いではなく社会対暴力の戦いにしていくことです。暴力のない社会、誰もが安心して暮らせる社会を共に作っていきましょう。最後にお願いがあります。これは改修工事費2億8000万、国から1億1000万、残りを助成金や寄付金を集めて、賄いました。今後の運営費がスタッフの人件費を含めて年間2000万円ほどかかります。ウィメンズネット神戸は認定 NPO 法人です。寄付をすれば所得税から寄付控除が受けられます。遺贈も寄付控除がありますので、ぜひご寄付をお願いしたいと思います。会社企業からの寄付がなかなか集まりません。お知り合いの会社などがあれば、ぜひぜひご紹介していただけると嬉しいです。会社も寄付控除を受けることができます。どうぞ温かいご支援をよろしくお願いします。
今朝は NPO 法人女性と子ども支援センターウィメンズネット神戸の代表理事マサイ・レイコさんに六甲ウィメンズハウスと題してお話をしていただきました。今年8月に六甲ウィメンズハウスが完成しました。困難を抱える女性や母子がここに住みたいと思える家を作りたいと長年努力をしてこられました。そしてコープ神戸などの協力もあり実現したわけです。そして代表の正井さんは第78回神戸新聞平和賞を受賞されました。 DV を経験した女性と子ども、シングルマザーとその子どもたちの居場所などのために、住居や精神的支えなどのための活動。残念ながら、社会的に弱者であることが多い女性たちのための応援です。2010年に視察のために訪れたデンマークで、女性と子どもたちのための素敵な家を見学して、日本でもこんな家を作りたいと思い、このほど完成したのが六甲ウィメンズハウス。資金的にはまだまだ厳しいものがありそうです。皆さんも支援の輪に加わってあげてください。それでは今朝はこの辺で失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は六甲ウィメンズハウスを兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました。来週は菊正宗酒造株式会社総合研究所所長の高橋俊成さんで日本遺産灘の木一本を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。Thank you.